岩手県議会だより B 面。3人目、柳村誠議員、希望岩手、滝沢選挙区。岩手県民計画2019-2028アクションプランについて。現在の第2期アクションプランでは、自然源・社会源対策、GX 推進、DX 推進、安全安心な地域づくりの4つの重点事項について、多くの分野で着実な成果を上げていると評価しています。次期アクションプランの策定に向けて知事が言及した、世界に開かれた地方創生や SWGs の視点を取り入れながら、第2期の成果と課題を踏まえつつ、これまでの延長線上ではない新たな仕掛けや重点事項の抜本的な再編が必要と考えますが、次期アクションプランの構想について伺います。用語解説 SWGs Sustainable Wellbeing Goals 持続可能な Wellbeing 目標 SDGs 持続可能な開発目標の2030年以降を見据え、人、社会、地球の三位一体の調和を重視し、負の遺産を残さないから、正の遺産を作り出すへの転換を目指す、日本で提唱された考え方。企業や有識者が連携して、大阪・関西万博の関連イベントで共同宣言が発表されるなど、SDGs 語の社会像として注目されている。用語解説終わり。
県では第2期アクションプランのもと、4つの重点項目を中心に、世界に開かれた地方創生として、世界から評価される岩手県の良さを生かし、地方創生を進めています。こうした取り組みが外国人宿泊者数の大幅増加、外国クルーズ船の寄港回数の過去最多、県産農林水産物の輸出拡大などにつながっています。一方でこの間、資源・エネルギー価格の上昇や円安による物価高騰、気候変動を背景とした災害や異常気象、野生動物被害の頻発化、全国的な人口減少による少子化や人手不足が進行しています。また、ウェルビーイングを重視する流れの広がりや、生成 AI など革新的な技術の普及など、本県を取り巻く環境は大きく変化しています。こうした成果や社会経済情勢の変化を踏まえ、県民の意見を聞いて政策評価の結果等を活用しながら、岩手県の強みを伸ばす観点や、10の政策分野全体の底上げの観点なども盛り込み、次期アクションプランの策定に取り組みます。
この他に次の4点などについても質問をしています。1、新しい時代を切り開くプロジェクトの進捗と展望。2、中長期的な行財政基盤の構築に向けた進捗と課題。3、スマートシュリンク。4、地球温暖化防止対策による財政基盤強化、ほか。2月25日水曜日一般質問。1人目、高橋康之議員、自由民主党、北上選挙区。岩手県 DX 推進計画について。福島県では先行して実施していた会津若松市の DX の取り組みを踏まえ、県内の市町村で様々なサービスを導入可能とする都市 OS を構築し、県内市町村への展開を拡大しています。この取り組みにより、各自治体が独自に導入、保守、運用を行っていた従来の IT システムに比べて、コストや運用の手間などを削減できるメリットがあります。そして、この取り組みを進めるにあたり、DX の推進計画を見直したとも聞いています。岩手県 DX 推進計画は、 令和5年3月に策定され、計画期間は4年間であり、令和8年度に最終年度を迎えます。現在の進捗状況と現計画の課題をどのように分析しているか、また次期計画策定の取り組み方針を伺います。用語解説、都市 OS。 スマートシティを実現しようとする地域が共通的に活用する機能を集約し、スマートシティにおける様々な分野のサービス導入を容易にする IT システムの総称。スマートシティの運営やサービスに求められる代表的な3つの特徴である。1、相互運用、つながる。2、データ流通、流れる。3、拡張容易、機能を広げられる。を実現するために有効な基本的開発環境及び運用環境を提供する。用語解説終わり。
DX 推進計画の進捗状況については、目標値に対する達成度が 80% 以上の指標が全体の8割以上である一方で、達成度が 60% 未満にとどまっている指標も3項目見られます。計画推進にかかる課題としては、コスト増や共同調達等の取り組みに加え、計画策定以降、デジタル技術を取り巻く環境が大きく変化しており、特に生成 AI の急速な普及を踏まえた幅広い分野での利活用の推進や、データ連携基盤、いわゆる都市 OS の整備展開など、新たな技術動向や社会環境の変化に的確に対応していくことが重要です。次期計画においては、策定以降に生じる技術革新や新たな環境変化にも随時対応できる視点や考え方も盛り込んでいきたいと考えています。デジタル技術をめぐる国の動向や他自治体の先駆的な取り組み事例等を十分に踏まえつつ、市町村等と意見交換や議論を重ねながら検討を進めます。
この他に次の4点などについても質問をしています。1、教育における ICT 活用の推進。2、少子化対策。3、農業生産基盤整備。4、産業振興と人材育成、ほか。2人目、菅原良太議員、自由民主党、奥州選挙区。令和8年度の農地転用許可の事務体制について。県内の新築住宅着工戸数が減少傾向にあるのは、人口世帯数の減少、資材費、人件費の上昇、金利上昇による住宅取得意欲の低下などが主な要因ですが、盛土規制法の運用により、農地転用申請から許可までの期間が長期化していることもあると感じています。これまでは水田を埋めて宅地開発する際には、農地転用許可申請のみでよかったのですが、本県では令和7年5月から盛土規制法の許可にかかる書類の添付も必要となり、その書類の確認に相当の時間を要していると聞きます。一日でも早く農地転用許可を出してほしいというのが現場の切実な声であります。本県として農地転用の申請から許可まで一層の早期化を目指す上で、これまでの体制に加え、令和8年度の体制づくりをどのように考えているのか伺います。用語解説、盛土規制法。宅地造成及び特定盛土等規制法。令和3年に静岡県熱海市で発生した盛土崩落による土石流災害や危険盛土等への法規制が十分でないこと等を踏まえ、土地の用途、宅地、農地及び森林等にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する法律。 令和5年5月に施行された。岩手県及び中核市の盛岡市は、令和7年5月に同法に基づく規制区域を指定し、規制を開始。一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可または届出が必要となる。用語解説終わり。
盛土規制法の運用開始以降、広域振興局農政部等での手続きにかかる事前指導や許可申請に届出を加えた県全体の件数は、令和7年12月末時点で157件で、このうち約8割の121件が県南広域振興局農政部に集中している状況です。県南広域振興局農政部においては、令和7年9月から担当職員を1名増員しており、令和8年4月からは、盛土規制法に関する業務の推進体制を一層強化するため、さらに1名増員する予定です。県としては今後も事務手続きの件数等の状況を見ながら、業務推進体制の確保に努め、盛土規制法の趣旨を踏まえた手続きが適正に行われるように取り組んでいきます。
この他に次の4点などについても質問をしています。1、全県一律の家事・育児支援サービスの普及。2、知事の政府への要望活動。3、地域未来戦略・産業クラスターに合わせた県の取り組み。4、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の公共工事への活用。ほか。2月26日木曜日一般質問。1人目、畠山茂議員、希望岩手、宮古選挙区。地域経済の活性化と中小企業、小規模事業者支援について。県内でもとりわけ沿岸地域の中小企業、小規模事業者から、人手が足りない、物価高で利益が出ない、支援制度が複雑で使いにくい、人件費や資材高騰に見合った価格転嫁ができないといった切実な声が寄せられています。地域経済の活性化は、県民の暮らしの安定に直結する最重要課題であり、現場の声に寄り添い、使いやすく効果のある支援策を構築することが求められていますが、県としてこうした現場の声をどう受け止め、どのように支援を強化していくのか伺います。
地域経済の活性化のためには、県内企業の 99.8% を占め、県民生活を支えている中小企業・小規模事業者に対する支援が重要であり、現場の実情を踏まえた支援の強化が必要であると認識しています。県では今年度、県内すべての商工会・商工会議所と意見交換を行い、賃上げの対応、資金繰り、人手不足、販路開拓、デジタル化など、事業者が抱える様々な課題について把握してきました。こうした現場の声を参考にしながら、令和7年12月定例会臨時会において、物価高騰対策賃上げ支援金や、経営改善を支援する専門家派遣事業を新規に計上したほか、中小企業者等賃上げ環境整備支援事業費補助を拡充し、新たにデジタル化の枠を設け、事業者の設備投資を幅広く支援することとしています。今後も商工指導団体との連携を密にしながら、現場の声を丁寧に受け止め、県内中小企業・小規模事業者の支援に取り組んでいきます。
この他に次の4点などについても質問をしています。1、沿岸12市町村の人口減少対策。2、若者や女性に選ばれる地域づくり。3、教訓の伝承と防災教育の促進。4、特殊詐欺被害防止、 ほか。二人目、高田一郎議員、日本共産党、一ノ関選挙区。市町村と連携した賃上げ支援について、全国に先駆けて実施した中小企業の賃上げを直接支援する物価高騰対策賃上げ支援金は、申請額 17.6 億円と、ほぼ計画通りに達成する実績となりました。賃上げ支援策の成果と課題をどのように把握しているのでしょうか。厳しい経営環境の中で防衛的な賃上げとなっており、事業主の報酬をカットして賃上げをする事業者もいます。花巻市や奥州市では、県の事業にかさ上げして賃上げ支援に取り組んでいます。市町村と連携すれば効果が大きいのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
本県の賃上げ支援金は、設備投資等の要件を設けずに賃上げ原資を支援する事業であり、価格転嫁が十分に進んでいない小規模事業者を中心に活用され、大きな成果があったと考えています。現在実施している3回目の賃上げ支援金では、最低賃金が3年連続で大幅に引き上げられたことなどを踏まえ、賃上げの要件を緩和し、支援金についても、従業員1人当たり6万円を基本としつつ、最低賃金発行前の賃金が時給971円未満の従業員については、支援金を8万円に増額したところです。市町村による支援の状況は、現時点での見込みも含めて、県の支援金に上乗せする市町村が4つ、県の対象とならない範囲を支援する市町村が1つ、最低賃金の引き上げ額を上回る賃上げを支援する市町村が1つ、その他1つなどとなっており、市町村が県の支援と連動することにより、よりきめ細かい支援につながっているものと考えています。
この他に次の4点などについても質問をしています。1、物価高騰から県民の暮らしを守る課題。2、介護人材育成の取り組み状況、成果と介護従事者の離職実態。3、東日本大震災津波からの復興の課題。4、大軍拡と外交・憲法改悪問題ほか。予算特別委員会のあらまし、令和8年度一般会計予算について意見を付して原案を可決しました。予算特別委員会は、県の予算を総合的に検討し、予算審査の一体性を確保するために、議長を除く全議員を構成員として設置される委員会です。通常、翌年度の当初予算が提案される2月定例会で設置されます。令和7年度は、令和8年3月4日から17日まで開催され、令和8年度、岩手県一般会計予算などの議案53件の審査が行われました。委員長には、佐々木智和委員、自由民主党一ノ関選挙区。副委員長には、工藤剛委員、岩手県民クラブ無所属の会八幡平選挙区がご選されました。令和8年度岩手県一般会計予算の総額は、7742億3300万円余、対前年度比 5.6% 増。です。岩手県民計画2019-2028第2期アクションプランのもと、人口の自然減・社会減対策を主軸にしながら、GX と DX を両翼に、安全安心な地域づくりを基盤として、10の政策分野の着実な推進と新しい時代を切り開くプロジェクトの展開により、世界に開かれた地方創生を推進する施策を盛り込んだほか、東日本大震災津波からの復興にかかる事業については、 被災者の心のケア、コミュニティ形成支援、伝承発信等、必要な取り組みを着実に実施するとともに、長引く物価高から県民の暮らし、仕事を守るため、これまでの賃上げ支援や幅広い生活者、事業者支援に加え、新たに家計負担の軽減策や地域経済の活性化につながる観光需要の喚起策等を実施するための予算として編成したものです。初日及び二日目の知事が出席する総括質疑のほか、部局ごとに審査が行われ、連日活発な質疑が交わされました。審査の結果、予算特別委員会に付託された議案は、すべて可決されました。令和8年度岩手県一般会計予算付帯意見。一般会計予算の可決にあたっては、次の意見が付されています。東日本大震災津波から15年を迎え、今なお厳しい県北沿岸の経済再生と、大船渡市林野火災からの復旧・生活再建や産業振興を強力に推進する必要がある。また、急激に進む人口減少と終わりの見えない物価高騰により、本県経済は厳しい状況にあり、地域活力の低下が危惧されている。このような中にあって、県民生活を守り、地域の活力を維持していくためには、限られた財源の効果的な活用と、県政課題への着実な対応が求められていることから、令和8年度においては、次の事項について重点的に取り組まれるよう求める。今後の財政運営にあたっては、中長期的な財政見通しを踏まえながら、歳入の確保と歳出の見直しに継続的に取り組み、持続可能な財政運営に努めること。事務事業評価では一定の成果が認められる一方、県の最上位指針である岩手幸福関連指標や具体的推進方策指標への寄与度が不明確なソフトパワー岩手戦略推進事業などについては、費用対効果の観点から課題が残ることから、予算執行にあたっては、岩手県民計画2019-2028第2期アクションプランの確実な達成に向け、事業の質的向上と成果の最大化に努めること。人口減少や少子高齢化が急速に進行する中、若者や女性の県内定着を図るため、雇用の確保、子育て・家事・育児支援の充実、結婚・妊娠・出産・子育ての各段階で安心して暮らせる環境づくりを推進すること。また、ジェンダーギャップ及びアンコンシャスバイアスの解消を通じ、若者・女性に選ばれる岩手の実現を図ること。岩手県立病院等事業会計に対する多額の繰出金の抑制のため、県立病院の経営改善に取り組み、医療人材の確保や持続可能な医療提供体制を構築すること。人口減少下の市町村を支えるため、県主導で事務事業・公共施設の広域連携や専門職派遣交流を推進し、市町村とのさらなる連携を図ること。混乱を極める世界情勢の中、原油価格の上昇や物価高騰に苦しむ県民生活を支えるため、国の物価高騰対策等に迅速に呼応した適切な支援策の実行に努めること。不登校児童生徒の学習機会を確保するため、物価高騰に直面する高等専修学校やフリースクール等に対する財政的支援を図り、教育体制の充実に努めること。教職員の不祥事事案や、県職員のハラスメント事案が発生し、県民の信頼を損なう事態が生じていることについては、県として重く受け止め、 再発防止の徹底と組織としてのコンプライアンス体制の強化に取り組むとともに、県民の信頼回復に努めること。政務秘書の在り方については、引き続きさらなる透明性の確保を図ること。鑑別歳入予算の構成比、令和8年度当初予算、歳入総額7742億3355万7000円、100.0%、地方交付税 29.4%、県税 17.5%、諸収入 14.0%、国庫支出金 13.9%、地方消費税生産金 9.5%、県債 6.3%、繰入れ金 2.9%、その他 6.5%。 目的別歳出予算の構成比、令和8年度当初予算、歳出総額7742億3355万7000円、 100.0%。 教育費 19.4%、 諸支出金 14.2%、 民生費12.9%、 交際費 12.3%、 商工費 11.8%、 土木費 8.1%、 農林水産業費 7.5%、 警察費 4.1%、 総務費 3.9%、 衛生費 3.1%、 災害復旧費 2.3%、その他 0.6%。 東日本大震災津波復興特別委員会の活動状況。東日本大震災津波復興特別委員会は、平成23年9月に設置され、東日本大震災津波に係る復旧復興等に関する調査を行ってきました。現在の委員長は、佐々木茂光委員、自由民主党、大船渡陸前高田選挙区。副委員長は、大久保貴則委員、希望岩手釜石選挙区です。ここでは、令和7年度に行われた参考人招致、及び現地調査についてお知らせします。参考人招致、令和7年8月7日開催。フリーライターの手塚さやか氏を招き、過疎先進地沿岸で考える人口減少時代の地域の在り方について説明を受けた後、人口減少の状況下において地域に人が戻ってくる、来てもらうにあたり必要な視点、考え方などについて意見交換を行いました。令和8年1月16日開催。岩手大学理工学部教授の南正明氏を招き、災害復興とこれからの街づくりについて説明を受けた後、今後の災害への備えや復興の取り組みにおけるスピードと地元の合意形成との兼ね合い、人口減少の状況下にあって重視すべき点などについて意見交換を行いました。現地調査。被災市町村の復興に向けた取り組み状況を把握するとともに、被災地における現在の状況・課題を調査するための現地調査を実施しました。いただいたご意見・ご要望等は、今後の復旧・復興対策に反映させるよう取り組んでいくこととしています。実施日、市町村名、調査先、調査内容の順にお知らせします。令和7年5月27日、野田村交流物産等複合施設、道の駅野田、新規整備施設の概要及び運営方針等、野田村広野町、野田村商工会、野田村観光協会、広野町商工会、 一般社団法人広野町観光協会、被災地経済の復旧復興の状況、課題等、宮古市、丸友島化有限会社、企業の震災からの復興の取り組み等、宮古商工会議所、一般社団法人宮古観光文化交流協会、被災地経済の復旧復興の状況、課題等。令和7年5月30日、山田町、新生山田商店街協同組合、地域経済の現状等。大槌町山田町、大槌商工会、一般社団法人、大槌町観光交流協会、山田町商工会、一般社団法人、山田町観光協会、被災地経済の復旧復興の状況、課題等。大船渡市、株式会社キャッセン大船渡、地域経済の現状等。大船渡商工会議所、一般社団法人、大船渡市観光物産協会、被災地経済の復旧復興の状況、課題等。2月定例会傍聴案内ポスター。2月定例会のポスター制作者である岩手県立産業技術短期大学校、高橋愛美さんのコメントです。この度はこのような賞をいただき、とても嬉しく思います。このポスターではシャボン玉に映る県議会を学生が見上げ、興味を惹かれている様子を描きました。風に乗って遠くまで飛んでいくシャボン玉には、県議会のことがより多くの人のもとに届いてほしいという思いを込めています。県議会に少しでも興味を抱くきっかけになれば嬉しいです。写真があります。説明。高橋愛美さんが作成したポスターです。ベンチのようなものに腰掛けた女子生徒が空に手をかざして、一面に浮かぶシャボン玉を見ています。一番大きなシャボン玉には県議会の議場が描かれています。その右に、未来の岩手はここから始まる、左下に、行ってみようよ県議会と書かれています。写真終わり。県議会からのお知らせ。インターネット中継。本会議予算決算特別委員会のライブ中継、録画映像の配信を行っています。テレビ広報、県議会ダイジェスト番組、今日の県議会。一般質問の様子を3分程度にまとめた番組を、質問日当日に放送します。テレビ岩手、岩手めんこいテレビ、18時50分台。放送時間は変更になる場合があります。岩手県議会フェイスブック、議会の日程や最近のトピックなどを配信しています。こんにちは県議会、キッズページ。県議会ホームページでは、県議会についてわかりやすく説明したキッズページを開設しています。パンフレットのダウンロードもできますので、ぜひご覧ください。岩手県議会公式チャンネル、YouTube。現在以下の動画をご覧いただけます。令和3年6月定例会以降に行われた一般質問。質問議員別。平成30年9月定例会以降に放送された今日の県議会。広報動画、ゼミの友達と県議会に行ってみた。県議会の役割。配信内容は予告なく変更・削除等を行う場合があります。岩手県議会だよりデジタルブック。紙面から直接リンク先へアクセスできるデジタルブックを掲載しています。事務局だより、岩手県議会だより第198号テープ版はいかがでしたでしょうか。 次回は6月定例会の内容を収録し、9月ごろにお届けいたします。収録内容へのご意見などがございましたら、岩手県議会事務局議事調査課までお知らせください。連絡先は、郵便番号 020-8570、盛岡市内丸10番1号、電話019-629-6021、または6022。以上で、岩手県議会だより第198号テープ版を終わります。この後には何も録音してありません。早送りで最後まで巻き取ってからテープを取り出してください。